藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。2月ですね、なんとか2ヶ月無事終了したということで、3ヶ月目に突入ということですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はなんか今日はですね、まだ飲んでないんですけど、昨日飲みすぎてしまってですね、ちょっとフラフラしてます。フラフラ&ちょっと眠たいなバージョンでいきますけど、もうすぐビール飲んだらシャキッとすると思いますんで、申し訳ございません。こんな感じで今日はスタートしたいと思いますんで、30分間お聞きください。よろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは2月6日ですね、日曜日の今日のゲストですね、いつも第一週ですからこの方です。桂山ちか子さんです。わ
ー、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お元気ですか、ちかちゃん。
ありがとうございます。おかげさまで元気にしております。
この1ヶ月間いかがでしたか。
そうですね、忙しかった
忙しかった
もうマンボウとかいろいろ身の回り大変で、
ねえ、なんか感染者がね、凄まじいことになってきましたけども。
そうですよ ね私はあんまり出張とかないのでね、ずっとこの伏見にいる生活なんですけれども、なんか疲れましたね、心が
なんかこうコロナって、新型コロナって一言で言うんですけど、
はい、
まあ2年前から始まったんですが、なんかその株によっていろんな現象が変わってきてますよね。だから前回のデルタの時は非常に重症の方が増えてやばいって雰囲気でしたし、今回は逆にその感染力が強くて、いろんな人が次々に感染されてるっていう、なんかこう違う株によってやっぱこんな違うんだなっていう感じでね、思ってますけどね。
で、経済活動も止まってしまうといけないんだけれども、さあどこまで自粛したらいいか、でも飲食店の応援なんかもしたいし、もう本当なんかこう情報に振り回されていて疲れてますね。
疲れますよね、
はい、
日々ね、でも皮肉なことにね、実は私今日気がついたんですけど、
はい、
ちょうどそのコロナが先ほど申し上げました通り始まって2年じゃないですか、
はい、
この2年、皮肉なことに風邪ひいてないんですよね。
あ、そう、私もそうです。
そうでしょ、
もうやっぱりこれですよね。
そうだから、マスクと手指消毒、それから換気、特にマスクって大事なんだなっていうのがね、今回痛感しましたけどね。
気づきましたよね、今まで何だったのかなと思いますよね、それは良かったんですけど ね
というか、この番組のタイトルを忘れておりました、
はい、あら、
飲むしかないだろうでございます。
そうでした。
またちかちゃんが今日用意していただいております。ビールは
こちらです。ヤモリ堂のセレブレーションです。
わあ、ヤモリ堂って漢字で書くと家を守る堂ね。
そうなんです、
任天堂さんの堂ね。
そうなんです、
はい、
納屋町商店街の南につながっているのが龍馬通り商店街、
はいはいはい、
その一番北側にあるクラフトビールの専門のお店なんですけれども。
あ、専門店なんですか。
そうなんです。
はあ、
でこのセレブレーションっていうのが、12月からこの1月にかけてのハウスビールとして出しておられた新しいビールなんですけれども、伏見の向島の宮本ファームさんがお米をヤモリ堂に入れられて、で主原料もちろん麦芽がメインなんですけれども、お米を使ったクラフトビールです。
あ、米で、
はい、
じゃあ日本酒っぽくなるのかな。
あ、どうでしょうね。なんか
ちょっと
開けてみましょう。
どうぞ。ありがとうございます。
私はちょっと色を見たいのでグラスに注ぎたいと思います。
はい、どうぞどうぞ。それ大事ですね。いい音っすね。
美味しそう
じゃあここで、
はい、
はい、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。では一応マスクつけながら今日やってますけども、
そうですね、
ちょっとこの瞬間をちょっと撮りたいと思います。
いただきます。
あ、なんだこれ、すげえフルーティーっていうかフルーツそのままみたいなビールじゃないですかこれ。
おお、まず香り、あ、味、え、 なんかグレープフルーツ
今ちょっとねグレープフルーツですねこれ味。
わ、これは飲みすぎますね。
これちょっと危険ですね。
おいしい。
女性の方もこれなら全然いけますよこれ。
あら、あの 100% のグレープフルーツジュースって言われたらそう思って飲めちゃうけど、あ、でも苦味が後から
きますね。
きますね。
最初グレープフルーツで後からビールって感じ。
はい。うわ、おいしい。
おいしいですね。非常に。あ、これでもなんか炒め飯とかに合いそうね。
炒め飯、うん、久しぶりに聞きました。炒め飯、うん、
ピザとかなんか、ね、
合いそうですね。
とか合いそうですね。いや、やばいやばい、ちょっと飲みすぎちゃうんで、ちょっとここら辺で、
はい、
ラジオに戻りますけど、なんか今回たくさんお便りいただいちゃってて。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
前回、うん、友達についてというテーマで、はいはいはい、何か皆さんもリスナーの皆さん思うところを聞かせてくださいという呼びかけありましたね、はい、
ありました、
お便りをいただいております。
ありがとうございます。
まずこちらは桂のおぐりちゃんです。こんばんは。私もお酒のお供に入れてください。
ぜひぜひ。
いや、じゃあ一緒に乾杯、ね、
乾杯。はい。
桂山さんからお話を伺っていますと、お酒を飲みながらいろいろなお話をされているんですね、うん。今は友達についてのお話。私は現在83歳、1月29日に84歳になりました。
はい、素晴らしい。
お酒は好きで、若い時から旅行によく行きましたから、行く先々の地酒を必ず飲んでいたものです、うんうんうん。でも酒好きの友達は大勢いましたが、妙に次々と早死にしてしまって、
ちょっと怖いな
本当に向かい合って飲みつぶれるまで飲んだ友達っていうのはなかなかいません、うん。夜に飲み出してもお互いの家の時間を考えて、まあ、いい時間に引き上げます。いい酒飲みでしょう。
いや、いいですね素晴らしいですね。
で、藤田さんはお酒の飲み方はどんな飲み方でしょうか。大勢の友達を相手に賑やかに飲む方ですか。私の飲み友達で最後まで付き合ってくれた子供の頃からの友はもう4年余り前、心臓悪くして亡くなりました、うん。一番気の合った飲み友達だったのでとても残念、うん。現在は神さん相手で愚痴を言いながらちびちびといい当てがあれば飲んでます。酒が一番の友達です。
あ、そこ一緒です僕も、はい、
そうですね、
うん。いや、すごい、ありがとうございます。とりあえずありがとうございますね、
はい。
たくさんこう手書きで書いていただいて嬉しいですね。
綺麗な字でね、
はい。おぐりちゃんというのはおぐりキャップから来てるのかな。違うよね。
でも競馬がお好きなので、
あ、じゃあそうかもしれない。
気が合いますよ
ね。
そ
うですか。お友達が皆さんね、先立たれてしまったと。
そうですね。
私の場合はですね、うん、昔は会社の同僚が多かったんですけど、
はい、
社長になっちゃったんで、あんまりね、
うん、
そういうのもよろしくないかなと、いろんな意味でね、
うん、
そのある一部の人たちとだけ仲いいとか、
うんうん、
なんかこう本当はこう飲みたくないのに社長から誘われたから行かなきゃみたいのがあったりするとまずいんで。
なるほど。
だから、あの、あんまりこう誘わなくなってしまいましてですね、でコロナになったんで、
うん、
なおさらこの飲む機会が減ってるんで、もう今はほとんど家飲みですね。
一人で飲む、
うん、
うん。
だからそういう意味ではもう酒が友達ってね、おぐりちゃんも書かれてますけども、はい、私ももう今 この2年間、
はい、
あ、そんな状態ですね。
どれぐらい飲むかって、分量については、まあ、おぐりちゃんはそこそこに家のこと明日のこと考えてそこそこに引き上げるですって書いてありますけど、
はいはいはい、
その飲み方は、
去年一番飲んだのは家飲みで、はい、3号缶のビールを1本飲んで、その後その8% のチューハイの500缶を2本飲んで、
はい、
その後に日本酒4合飲んで、その後にハイボールでウイスキーを3杯飲みましたね
覚えてるのがすごいですね。
もうそのまんまソファに倒れ込みましたけど
お疲れ様です。
それはちょっと一番飲んだかな
すごいですね。
でもそれでも人生の中でそんな飲んでないようなんですけど、年取ってきちゃったんで、
さ
すがにこの消化能力落ちますね。
あ、なるほどね。
ちかちゃんどう？
いや、あ、そうですね。
ちかちゃんはまだ若いから
いやいやいやいや、だんだんやっぱりね、来ますよね、あの
来るよね
次の日とか足のむくみとか
むくみ、細かいところありがとうございます。え、ちかちゃん毎晩飲んでんの？
あ、えっとね、 まあ、週末を基本に、うんうんうん、ちょっとでもね年末からこっちパック酒を買ってしまいまして、日本酒が飲みたいと思ってね、
はい、
パック酒を買ったところに一升瓶をいただいたんですよね、うんうん、だからちょっと飲もうっていうことができるようになって、
あ、素晴らしい。
ちょっと最近平日でも晩酌を少ししてしまいます。
あ、そう、
日本酒が美味しいなと。
いや、美味しいんですよ日本酒、ね、これね語弊があるといけないんですけど、
はい、
僕はもう史上最強に美味しいお酒は日本酒だと思ってて、だから飲みすぎてしまうとですね、
うん、
あくる日に結構影響を与えてしまうんでそれで別のお酒を飲んでる部分はありますね。
なるほどね、はい、いやでもこう酒が友達っていうのは、うん、いいですね。
いいですね、
いいフレーズですね、
うん、僕も今友達酒しかいません。
いやいや、そんなことないけど、
は
い、
実は私と番組5番組やってくれてるディレクターの佐々木ひろと君も、
はい、
ほとんど友達はお酒だと思います。
いや
同じような飲み方です。
いつも仕事上はね、
うん、
ディレクターだし、
はいはい、
音響さんなので飲まないけど、
うん、
ねえ本当は好きなんですね。
もう大好きですよもうすごい飲み方しますよ。僕負けるかもしれん。
飲み方がすごい、
うんうん、
早い
早いし量も。
おお、若いからね。
まあそうね、彼はねということでここで1曲入れたいと思います、藤田純でねえ君と。痛くなるんだよ。 酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは後半戦に参りますけども、また一人ねお便りいただいて、また手書きで。
そうなんです、
今度2枚ですよね。
はい、
すごいな。
今度は女性の方ですよ。
これちかちゃんの番組でもこの方くれるんですか。
あ、そうなんです。もう長い、20年
そんなに
以上のお付き合いですね。
素晴らしい。
はい、二輪草さんというリスナーさんからです。
名前もかっこいいですね。
いいですね、
すごいいいですね。
はい、はい、じゃあ二輪草さんも一緒に乾杯です。お便りは、梅の花もちらほらの季節、はじめまして、845ヘビーリスナーのもうすぐ27歳です。27歳です、私
です。ですか。ですか。
大丈夫、突っ込んでいい。
大丈夫です。乾杯。乾杯。27歳に乾杯。はい、
お声を聞く限り藤田さんはまだお若い方。
いや、54です。ですから27歳の方からすると、
はい、
2倍生きてます。
そういうことですね。
はい、
あ、そういうことですね。
はい。
でもお若い方とお見受けしますのに、幅広くご活躍の様子感心いたしております。我が家2人の息子がいますが、そばにも寄れません。親が違うんでしょうね、反省とおっしゃっています。
うん、そうなんですか。
いや、素晴らしいお子様たちだと思います。
ですね。
はい、でテーマ友達、うん、私は若い時から男女問わず話しかける方で、よく友達に笑われました。でもそれでよく誤解もされます。性格は治りませんね。そして私は絹を着せずに話す方で、相手に傷つけることがありますが、気づかない自分が悪いんですが、お国柄と生まれ落ちた星と思っております。今年齢を重ねたこともあり、それに外へ出られない。ある全盲の方と毎日電話で恋人と思われるほど、お休みコールで心をつなぎ合っております。はい、その方は障害者でありながら、私をいつも元気づけてくださるんですよ。親、姉妹、子供以上の心の友達です。日々前向きに暮らせています。もう一つの元気はラジオなんです。勉強になります。ますますのご活躍お祈り申し上げます。
いや、素敵ですね。毎晩
綺麗ですね、
恋人同士のような。ね、
そうです、お電話ですね、
お休みコール。
はい、
いいですね。なんかちょっと羨ましいですね。
うん、
僕何にもなく寝ますからね、いつもね。唯一の寝る前の最近の楽しみは、はい、布団乾燥機で布団温めといて、寝るときがそれぐらいです、楽しみ。ほんまに
寝る、
うん、
30分前とか1時間前にセットするんですか。
ボーって温まってるでしょ。
はい、
で寝るとき、まあ、歯磨いて、あ、寒寒と言いながら来たときに、ポー入ると、あったかーとか言って、最高とか言って。
ちょっとイメージ違いますね。もう社長はほら、飲んで飲んで飲んで、そのままバターンで布団たぐり寄せて朝まで寝てるみたいな、
はいはいはい、
イメージ
もあります。それは外から帰ってきたときはそのパターンですけど、ジーパン履いたまま寝てるんですけど、ひどい時はスーツにネクタイ着たしたまま寝てる場合もありますけど、家飲みの場合はちゃんとこうね、整えてから、
家飲みをしながら、はい、布団乾燥機で布団温めておくんです。
そうです、そうです。最高っすよ、
良い周到。
あれね、熟睡度も増す感じ。
あ、
もうその入った瞬間にあったかいんで、そのまま寝落ちできる感じですね。
でもそれは分かります。うちは布団乾燥機がない代わりに、うん、湯たんぽ。
あ、それもいいですよね、自然と、
はい、もう深く眠れます。
やっぱりみんなね、そうやって工夫されてるんですよ。
そうですね、眠りの質は大事ですしね。でもこうやって眠る前にその心を許した相手とお電話でお話しして、うん、それで安心して眠るっていうのも、このお友達にとってもお互いに素敵ですね。
素敵ですよね。
ね
え、いや、この方なんか一言多いタイプなんでしたっけ。
そう、
何でも言っちゃうんですね。
そういう風に書いておられますね。ちょっと直接思ったことを言ってしまうので、うん、誤解をされることも多いと。
でもね、そうやってお休みコールできるような方がいらっしゃるっていうのは、
うん、
そういう性格だからこそ受け入れてもらえたかもしれないですよね。
そうですよね、うん、逆に嘘がつけないというか、うん、もう、あ、 ありのままに思った通りに言ってくれる相手は付き合いやすいですよね。
そうですよね。だからそういう、うん、性格が災いじゃなくて幸いしてるんじゃないかななんて思いましたけども。
いや、そうやって言ってもらうと、まあ、二輪草さんいつもね、うん、お便りの中で、いや私また言い過ぎたかしらとか、よくそういうふうにお書きなんですけれども、もう長い付き合いだとみんな分かりますもんね、あ、この人はこういう人、でも、裏があって言ってるんじゃなくて、もう素直にストレートにぶつかってきてくれてるから、この人はもうこういう人、信頼できる人って思ってもらってると思いますね。
そうですよね、僕はかえってその方がこう付き合いの幅を広げてる部分もあると思いますよ。だから僕はもうストレート、こういう性格なんで逆にストレートじゃない方とは付き合えない感じなんですね。
あ、そうですね、難しいですね、
難しい、すごく難しいですね。だから海外の人って、私中国13年間住んでたんですけど、向こうで生きてた時、まあ、不便なこともあるんですけど、人と人との付き合い方はすごく楽でしたね。みんなストレートなんで。
ああ、そうですか。だからきついことも言われる、
もう全然そうですね、
場合もある、
遠慮しないんで。
なるほど。でもその日はそうだったとしても次の日はさっぱりまたおはようみたいな。
そうだから面白いのが、初対面の人と人生について語り合えるんですよ。もう段階なんか踏む必要ないんですよ。もう会った日から何でも話せる。だいたい海外の人、日本人の人みたいにこう様子見ながら、この人どんなんやろうと思いながらもうこうジャブを入れてってっていう感じではないので、
なるほど。
そういう意味ではすごく面白いですよ。
私はそれはこの番組で藤田社長に対してそれを感じますね。
そう
そう、心の話をしようっていうことになっているので、もうさらけ出さないとお付き合いできないからと思って、もう本当そういう感覚う、
まだジャブですけどね。
あ、
始まってね、
ま、あ、そう、
全然まだまだ深く入れるじゃないですか。
入れる。
そうでしょ、それを楽しみにやってます僕は。
そうですね、
他 の, テレあのラジオ局では話せない話をここではしたい。
いや、もうそれは嬉しいですね。
いうことでですね、
どんどん
入り込んでいきたいと。
はい、
はい、飲むしかないだろう。ちかちゃんよくご存知だと思うんですが、私ちょっと引きこもりの件もいろいろやっておりまして、京都の引きこもり女子会のですね、方から、福岡さんっていつもボランティアスタッフの方で連絡取り合ってる方なんですけども、連絡いただきましてですね、2月の12日ですね、次回はこれはオンライン開催ということで、その次が3月26日、4月23日ということなんですけども、やっぱりちょっとコロナの影響で、2月の12日オンラインと、
はい、
でこちらの方ですね、心の花さんのホームページから引いていただけるといいんですけど、今工事中でですね、見れない状況になってますんで、こちらの引きこもり女子会の方にですね、ご興味のある方はですね、電話番号0774455561、もう一度申し上げます。0774455561の NPO 心の花さんへですね、電話でお問い合わせいただければと思います。
はい。
一応参加費はですね、200円ですから、誰でも参加できるような設定になっております。ぜひね、一人で寂しいとかちょっと引きこもってて、なんとかしてって方がいらっしゃったら、遠慮なく参加していただければなと思います。
はい、この番組にお便りをいただくのも大歓迎ですよね。
大歓迎ですよ。
いろんな人とおしゃべりしたいですね。
本当にどんどん、お便りをいただければなと。インターネットの方は、845かな、FM845 のホームページから、送っていただけますし、メッセージをですね、ファックスの方は 075-602-9432、それからハガキの方はですね、京都市伏見区京町大黒町、115-3まで、送っていただければと思っております。行こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。 ちかちゃん、あの2月が今回終わりましたんで、はい、今度3月のテーマ、
はい、
何にしましょう。
何がいいかな。
卒業ということにします。
あ、卒業。
これはその学生時代の卒業の思い出でもいいですし、
はい、
いや私ずっとこれを続けてたんですけど、先月卒業しましたっていう卒業でもいいですし、
はい、
卒業と。
なるほどね。
どうですか。
あ、いいですね。
あらゆる、これはもうちかちゃんも、はい、ぜひこう自分の卒業についてこう語っていただければなと、
は
い、
考えてきます。
ちかちゃんの番組でも845の番組でもそれをちょっと投げかけていただけると
。わかりました。はい、了解しました。
はいはい、そういうことで2月もですね、あっという間の第1週30分終了するところなんですけども、この番組はですね、聞き逃された方は、翌日の月曜日の朝の9時以降であればですね、株式会社平田のホームページからお聞きいただくことができますので、そちらの方をですね、アクセスしてみてください。ということでお相手は藤田純でした。それと、
はい、桂山千佳子でした。
千佳ちゃん今日もありがとうございました。
ごちそうさまでした。
こちらこそ。ということでまた来週お会いしましょう。
はい、
ありがとうございました。覚えてないよと優しい瞳で笑った。やり直せないし償えないと思った。逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で。君を蔑んだ僕の愚かさを、君はどうして許してくれるのかな。君の優しさに負けて救われたから、勝つことだけが大切じゃないと分かった。なんでもっと早く伝えなかったの。君との時間取り戻すことできない。でもね、僕らにはまだ時間があるから、これからは君の楽しさ作ってあげたい。